おはようございます。本日はこのようにメッセージのを取り次ぐ奉仕の場が与えられまして感謝したいと思います。今回はこの使徒の働きの記事をテキストにして聖書のメッセージにご一緒に耳を傾けてみたいと思います。タイトルは神を感じる生き地、もしくは四季地、神を感じる生き地とさせていただきました。ちょっと分かりにくいタイトルだとは思ったんですけれども、このようにさせていただいた理由は後ほど説明させていただければと思います。本日のこのテキストはピリポという人の伝道者としての活動を記録した部分になっています。このピリポという人は実はイエス様から選ばれた十二使徒の中にもいる、同じピリポという人がいるためにちょっとややこしいんですけれども、十二使徒の中のピリポではなく教会の中のいろいろな問題に対応するために選ばれた7人の人たちの中の一人でした。使徒の働き6章には次のようにあります。前に出しておりますけれども、使徒の6章5節、この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオ家の回収者ニコラを選び、このようにあります。ここでは詳しくは述べませんけれども、当時の教会は信者がどんどんと増えていったことに伴って、いろんな問題が出てきたようで、十二使徒たちがこの伝道ではなくてそのような細かな問題に関わるのは良くないということで、ここにある7人の人たちを教会は選んだわけです。そのようにして伝道ではなく教会の諸問題、いろんな問題に対応するために選ばれたピリポではあるんですが、実は人たちに勝るとも劣らず伝道に対する使命感にあふれた人だったと言えるかもしれません。と言いますのは、この使徒の働きを書いたパウロの協力者であるルカですね、このルカはピリポのことに触れて次のように書いているからなんですね。使徒の働きに21章の7節から8節、前に出しておりますけれども、私たちというのはルカも含めたパウロの一行のことを指しているんですが、私たちはツロからの航海を終えてトレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに一日滞在した。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの7人の一人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。この伝道者という肩書きをつけて書かれているのは新約聖書の中では実はこのピリポだけなんですね。そのピリポに対し本日のテキストの最初の節である26節を見ると、神様が特別な使命を彼に与えたことがわかります。前に出しておりますが、今日の最初の節ですね、ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。ここでルカは括弧書きでこのガザは今荒れ果てているとあえて追加書きをしています。ルカはこの追加書きで一体 何を私たち読者に示そうとしているんでしょうか。まあ、これは推測でしかないんですが、その荒れ果てた土地に伝道に行くというのはあまり意味がないんではないかと考えるのが普通なのだけれども、まあ、ピリポは神様の導きを疑わずに従ったんだということをルカは強調したかったんではないでしょうか。まあ、それほどピリポという人は伝道の使命感にあふれて、また実際に成果を出していた人だったんだろうというふうに思います。そんなピリポは躊躇なく主の使いの指示に即座に従ったんですね。そうしてガザに下る道を進んでいますと、そこにある人物が登場するわけです。前に出しておりますが、この使徒の働き8章の27から28節、そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。そうすると彼ピリポは次の取るべき行動を御霊によって示されるんですね。次の29節30節ですが、お読みしますと、御霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。まあ、このようにして伝道者ピリポはエチオピアの高官と出会い、彼が読んでいた旧約聖書の意味を解き明かし、そしてまたその高官に洗礼を授けたというのが本日のテキストになっています。ここでちょっと本筋から外れるんですけれども、参考までにちょっと皆さんに考えてみていただきたいことがあります。この箇所に預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたのでとあります。ということは声を出して読んでいた、まあ、つまり音読をしていたということになります。このエチオピアの高官は馬を操っていた御者を除けばその馬車に一人で乗っていたにもかかわらず、なぜ声を出して聖書を読んでいたのかということです。皆さんはこれはなぜだと思いますか。別に声を出さずに読んでもよかったわけなんですけれども、なぜ声を出して読んでいたのか、まあ、その理由なんですけれども、私も知った時にかなり驚いたんですが、前に出しておりますけれども、人間が声を出さずに読む、つまり黙読ができるようになったのは実は14世紀から15世紀頃からであって、まあ、それ以前は人間は黙読という読み方を知らなくて音読しかできなかったというのが定説になっているということなんですね。まあ、これはちょっと私たちには何とも不思議な話ではあります。まあ、私たちは生まれてから少しずつ成長して文字を覚え始めるわけなんですが、まあ、そのような時から苦労することもなく、まあ、自然とこの黙読っていうのはできるようになっていると誰しも思っているんではないでしょうか。ところが14、15世紀以前の昔の人は実はそうではなかったようなんですね。私はその事実を知って真っ先に頭に浮かんだのがこのエチオピアの高官の話だったわけです。私はずっとなぜこのエチオピアの高官が声を出して呼んでいたんだろうと、まあ、なんとなく疑問に思っていたんですが、それを知って初めて、ああなるほど、エチオピアの高官が声を出して呼んでいたのは声を出さずには読むことができなかったからなんだなというのが分かって初めて納得したんですね。まあ、これはあくまでも 雑知識なんですけれども、ただしかしこのエチオピアの高官が声を出して呼んでいたからこそ、ピリポはそのエチオピアの高官にストレートに声をかけることができたわけで、まあ、もし聖書を読む声が聞こえなかったら、この二人の出会いはちょっと別の展開になっていたかもしれないなという、まあ、気もするわけです。さてここでちょっと視点を変えてみたいと思います。本日のテキストには登場してこないんですが、まあ、今度はパウロという人に目を向けてみようと思います。パウロの生涯というのは一体どのような生涯だったのかと問われるならば、まあ、いろいろな答え意見が出てくるのではないかと思います。まあ、パウロの生涯は一言で言うなら、前にも出しておりますが、劇的な人生であったというのは間違いのないところだという気がします。キリスト教にとって新約聖書27巻のうち13もの書簡を書き記したことからも、まあ、その重要性大切さというのは論を待たないわけなんですが、まあ、彼のすごいところはありとあらゆる困難の中を生き抜いたところだと思います。ちょっと長いんですけれども、第2コリントの11章23節から28節にはこのようにあります。死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。まあ、このように彼は時に感情の高ぶりを抑えきれなくなったんではないかと思わせる書き方をしています。しかしながら、だからといってひたすらこの悲壮感に満ち溢れているというわけではないんですね。彼のその13の書簡を読めば、その人生の苦難の大きさを超えるほどのこの喜びに満ち溢れていることも事実です。例えば、第2コリントの6章10節、前に出しておりますが、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでも全てのものを持っています。彼はまたこのようにも書いています。ピリピの4章12節、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。なぜ彼パウロはそのように喜び、そして感謝にあふれた人生を歩むことができたのか、それを知るための一つのヒントとして、ある人の書いたエッセイの内容をご紹介したいと思います。その方は小山薫堂という方です。前に出しておりますけれども、まあ、ご存知の方もおられるかもしれませんが、放送作家、脚本家として有名な方です。まあ、テレビの世界遺産や料理の鉄人などを手掛けられた方で、アカデミー賞を取った映画「送り人」の脚本も書かれた方なんですが、それよりも有名なのはゆるキャラの代表格であるあのくまモンの生みの親という紹介をした方が分かりやすいかもしれません。この小山さんが書かれたものに、幸せの生き地というエッセイがあります。 まあ、もうお分かりのように本日のタイトルはこの小山さんのそのエッセイから借用させていただいたんですね。この生き地という言葉ですけれども、まあ、普段まずは使わない言葉ではあります。どちらかというと物理学などで使われる言葉で、簡単に言えば境目となる値という意味です。簡単に具体的な例で説明しますと、これは小山さんがそのエッセイの中でやはり具体例として書かれているんですが、まあ、誰かがニンニクの入った料理、例えば餃子を食べたとします。その食べた人は最初ニンニクの匂いを強く感じていたとしましても、餃子を食べると間もなくその人は臭いとは思わなくなります。それはその人の臭いと感じる生き地、つまり境目となる値が上がったんですね。ところが餃子を食べた人のそばにまだ食べていない人がいたとしますと、その人の生き地はまだ低いので、食べた人のことがすごく臭く感じるわけですね。しかしその人も餃子を食べると、その人の生き地がやっぱり上がって、その人も臭さを感じなくなるわけです。小山さんはその生き地というものを幸せという感情に当てはめて次のように書かれています。幸せを感じるかどうかは幸せの生き地が低いか高いかによるものである。そのように述べた上で、結論として次のようにエッセイを締めくくっておられます。自分の幸せの生き地を保つ、もしくは下げる、それこそが自分が幸せでいられる秘訣だと思う。幸せは探し求めるものではなく気づくものなのだ。まあ、なんと示唆に富んだ言葉だろうかと私は思ったんですね。つまり自分の中の幸せの生き地を低くしていれば、身の回りにある多くの幸せが見えてくるんだというわけです。まあ、私はパウロという人の喜びや感謝を感じる生き地が大変に低かったんだろうな、だからこそどのような境遇の中でも彼は喜びや感謝を見出すことができたんだろうな、まあ、そのように思うわけです。そして私がその小山さんのエッセイを読んでさらに思ったことは、神様の存在を感じるか感じないかということでも、私たちには生き地というものがあるんではないかということです。私たちは一体日常生活の中でどれほど神様の存在を感じているでしょうか。実は私たちの神様を感じる生き地が高いがために、本当は私たちの周りに神様がおられ、私たちのために働いておられることを示す痕跡がいっぱいあるのに、あるいは神様がいろいろと私たちのために御手を差し伸べてくださっているのに、ただ私たちがそれに気づけていないだけなんではないか、まあ、そのように思ったんですね。もちろん私たちは全く神様の存在、またはその働きを感じないということはないわけです。おそらく皆さん全員が今までのクリスチャンとしての人生を振り返ってみれば、まあ、本当に神様によって助けられたな、神様によって救われたなと思える体験があるはずです。その良い例になるかどうかは分かりませんけれども、私自身の経験を少しだけお話ししたいと思います。まあ、私が社会人になった時の最初の仕事は富士通という会社のシステムズエンジニアというものでした。まあ、その富士通には12年勤めて外資系の IT 企業に転職したんですね。そして60歳まで40年弱ずっと外資系の IT 企業でコンピューターという製品を扱ってきました。 IT の仕事といいますと、まあ、何やら華やかに思えるかもしれませんけれども、実態はまあ非常に過酷な仕事だったんですね。私自身一番過酷だった時期というのは、まあ、ずっとだったんですけれども、その中でも一番過酷だった時期というのは1990年代末頃でした。後で振り返って分かったのは、半年間の休みが10日しかなかったという時でした。まあ、つまり月に2日ぐらいしか休めなかったということになります。まあ、一般に過労死と認められる労働災害の基準となる残業時間は、まあ、月80時間以上と言われてますが、まあ、その時はおそらく月150から200時間あるいはもっと残業をやっていたかもしれません。まあ、何しろ例えば仕事が終わるのが夜中の2時3時、それから家には当然帰れないのでビジネスホテルに転がり込んで、4、5時間休息をしてまた仕事に行く、また逆に昼に寝てですね、夜中の1時2時3時ごろ起き出しては仕事に行く、まあ、そのような生活を続けたわけです。まあ、それは肉体的な過酷さではあるんですけれども、それ以上につらかったのはやはり仕事のプレッシャーでした。まあ、顧客を相手にする仕事でしたので、まあ、もしそれがコンピューターのトラブルでしたら、まあ、メーカーの人間でしたから、そのメーカーのコンピューターがトラブルを起こしたということであれば、まあ、それこそ徹夜をしてでも原因を調べて、何時間もかけて報告書を作成して、朝には顧客に説明して、説明が足りなければまた会社に戻ってやり直す、まあ、そのようなことを繰り返していたわけです。まあ、コンピューターメーカーの人間として会議の場で顧客に囲まれてですね、例えばうちの自分の会社の人間が、2、3人、顧客はもう広い会議場で20人から30人集まって罵倒されることもしょっちゅうでした。まあ、なぜならそれが例えば銀行のコンピューターシステムで、もしコンピューターがちょっとでも止まってしまったら、その銀行が世間から罵倒され叩かれるからなんですね。まあ、1、2年前、みずほ銀行が長時間のコンピューターシステムのトラブルを起こして取引が全くできなくなり大問題になったことを覚えておられる方もおられると思うんですけれども、その時というのは銀行、コンピューターメーカーの人間を含めて数百人、いやひょっとして数千人もの人たちが1週間から2週間は徹夜の連続になったに違いないと想像しています。まあ、おそらくその中の何人か、あるいは何十人かは自分で自分の命を絶たないまでも体や精神を病んで、まあ、人生が狂ってしまったという人たちが、まあ、必ずいるに違いないと私は想像しています。まあ、そのような環境の中で私は決してそんな状況に平気だったわけではなくて、とことん追い詰められていました。まあ、朝もしくはそれが夜中の時もありましたが、ベッドから起き出してもなかなか出かける用意をすることができなかったことを覚えています。まあ、そのような時私は心の中で自分自身に悪態をついて、まあ、つまり自分を打ち叩いて奮い立たせなくては仕事に向かうことができなかった日々がかなりあったこともまた思い出されるんですね。心の中で自分に対して、バカ野郎何をやってるんだ、しっかりしろと自分に、まあ、言い聞かせて、そしてよーしやってやろうじゃないかと思えなくては、まあ、仕事に向かうことができなかった日が何日もありました。まあ、もちろん自分自身を打ち叩いたと同時に、まあ、私は神様に対してどうかこの責任を何とかやり遂げさせてくださいと祈り続けた日々でした。まあ、今そのような日々を振り返ると、本当に体も心も神様によって守られたなと心から思うんですね。また忘れてはならないのは、これは自分自身が忘れてはならないのは、家内の存在が大きかったなということです。 そんな状況が20年30年と続いたわけなんですけれども、仕事が忙しくて家にいないことについて家内からは本当に一言も不平を言われたことがなかったんですね。まあ、それも私が何とかそのような仕事の環境をくぐり抜けられた大きな要因だったと思います。私自身の話がちょっと長くなってしまいました。まあ、しかし皆さんにもきっとあるはずです。いろんな状況、場面、境遇の違いがあるとは思いますが、神様によって守られたなと感じる特別な経験が終わりになるに違いないと思うんですね。まあ、しかしながら果たして私たちが神様の存在を感じるのはそのような特別な時、特別な体験だけのことなんでしょうか。私は決してそうではないと本日の使徒の働きのテキストに示されているこのエチオピアの高官の記事を読むときに思うんですね。伝道者ピリポ自身は御霊の導きによってその高官に近づくことを神の御心だと知っていましたけれども、一方の高官にとってはこのピリポとの出会いは全くの偶然でしかなかったはずです。そのエチオピアの高官は近づいてきたピリポを不審に思って拒否することもできただろうと思います。しかし彼はそうはしなかったんですね。ピリポから御言葉の解き明かしを受けた後、偶然に水のあるところに来た時、その高官は神様が備えてくださったそのチャンスを逃がしませんでした。そのまま通り過ぎることもあり得たでしょう。しかしその高官はまさにこのチャンスこそ神様が与えてくださったと感じたに違いないと思うんですね。すなわちその高官の神を感じる行き地が低かったと言えるんではないでしょうか。翻って私たちの日々の生活の中ではどうでしょうか。私は思うんですけれども、私たちが気づかないところで神様は私たちにその御手を差し伸べ、私たちの人生に、私たちの日々の歩みに深く関わってくださっているんではないでしょうか。私たちが本日、このように教会に来て礼拝に参加し、そして帰宅して食事をし、また買い物のために外出し、夜はゆっくりとくつろぎ、そして就寝する、その中で実は神様は私たちが気づかないところで私たちを見守り、私たちに寄り添い、そして守ってくださっているんではないでしょうか。それは毎日毎日の単純な歩みの中でもそうですし、また人生という長いスパンの中でもそうです。では神様はどのような手段によって私たちを守り支えてくださっているんでしょうか。聖書は私たちにはっきりと物質の世界とは別に霊の世界があることを教えています。そもそもイエス様は前に出しておりますけれども、ヨハネの4章24節でこのように語っておられます。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。このように語られました。その霊の世界にも良い霊と悪い霊があることを聖書は私たちに示しています。悪い霊の最たるものを聖書は悪魔という言葉で言い表しています。そして良い霊の最たるものを聖書は御使いという言葉で言い表しています。そしてその良い霊である御使いは私たちに仕え、私たちを守るために、私たちが感じることはなくとも私たちのそばで私たちのために何らかの働きをしておられるんですね。それが聖書の教えです。ヘブル1章14節にはこのようにあります。御使いは皆使える霊であって、 救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。エチオピアの高官の周りでも主の御使いが決定的な関わりを持っていました。そのように聖書は示しています。もう一度8章の26節を読みますと、ところが主の使いがフィリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そろそろ終わりたいと思うんですけれども、本日の結論を申し上げるならば、前にも出しておりますが、私たちが神を感じる域地をもっともっと下げて日々の生活を送ることができれば、私たちの信仰生活はまたもっと別のレベルに上がるんではないでしょうか。そうすることで私たちはパウロのように、どのような状況の中でも神様の存在を身近に感じて、その お働きを大いなる恵みとして意識して、より感謝を持って生活を送ることができるのではないか、そのように思います。先にご紹介した小山薫堂さんは、そのエッセイの終わりを、幸せは探し求めるものではなく気づくものなのだという言葉で締めくくっておられます。それを借用して申し上げるなら、神様の存在は探し求めるものであると同時に、私たちの周りに気づくものなのだ。まあ、これを本日の最後の言葉として終わりたいと思います。お祈りいたします。